オリンピック3大会で8個の金メダルを獲得し、100メートル、200メートルの世界記録保持者のウサイン・ボルト選手は、競技前にスポーツカイロプラクターの調整を受けて走っていました。ボルト選手は、次のようなコメントを出しています。いつも金メダルを取れるわけではないが、金メダルを取れた時は、まず、カイロプラクティックのアジャストメントを受けていた。アメリカでは、バスケットボールの神様と言われたマイケル・ジョーダンをはじめ、多くのプロバスケットボール選手が、スポーツカイロプラクティックによるコンディショニングを受けています。マイケル・ジョーダンは、次のような言葉を残しています。カイロプラクティックを受けてみるまでは、どれくらい改善するのかはわからなかった。私の場合、カイロプラクティックを受け始めて、肉体的にも、精神的にも、うなぎ登りに改善していった。ゴルフでは、タイガー・ウッズが、幼少期からカイロプラクティックケアを受けていたことが知られており、著書の中で、私の記憶を思い出させる限りまで遡った頃から、カイロプラクティックに通っていました。それは、私にとって、ゴルフスイングの練習と同じくらい重要なものでしたと語っています。MLB、メジャーリーグベースボール歴代記録1位となる、通算762本塁打、シーズン73本塁打など、数々の記録を残したバリー・ボンズは、次のような言葉を残しています。できる限り、長く現役を続けたいから、私は、定期的にカイロプラクティックを受けている。トレーニング期間中は、週に、1回くらい、カイロプラクターに見てもらうよ。週1回アジャストメントを受けると、もっと長く、現役を続けられると感じるんだ。陸上競技。カール・ルイスやウサイン・ボルトが、競技前に、カイロプラクティックの調整を受けて走っていたのは、有名な話ですが、100メートル日本記録保持者の山縣亮太選手や、100メートル自己記録 9.98 の小池祐貴選手も、カイロプラクティックケアを受けています。2014年度の陸上競技インターハイ出場選手のスポーツ外傷、障害調査によると、70% か、それ以上の競技者が、スポーツ外傷、障害の受傷歴があり、怪我を克服することの重要性がわかります。陸上競技特有の怪我について、スポーツ全体では、足関節捻挫の比率が高いことが知られていますが、陸上競技では、肉離れが、ほぼ同等の比率を占めているのが特徴です。肉離れは、太ももの裏、ハムストリングの比率が高いですが、中長距離では、ふくらはぎ、腓腹筋、ヒラメ筋の比率が高く、投擲では、腰部の比率が高いです。女性は、すべての種目で、太ももの前、大腿四頭筋の肉離れが多く、膝の伸展に頼るという女性特有の動きを反映していると考えられます。ランナーにとって、最も気をつけなければならない障害の一つが疲労骨折です。疲労骨折とは、慢性的に、小さな外力が繰り返し、骨の一部に作用した結果、微小な骨折のような変化を起こし、ついには完全骨折に至ることもある状態と定義されています。疲労骨折になると、競技からは、長期離脱を強いられることになります。疲労骨折は、一般的には、頸骨に、最も多く見られるとの報告が多いですが、高校生ランナーでは、中足骨に多い傾向があります。種目によって怪我をする場所も違い、短距離に多いのがハムストリング、大腿四頭筋の肉離れ、中、長距離の選手に多いのが、中足骨、頸骨の疲労骨折、新スプリント、アキレス腱炎、ランナー膝、長すね靭帯炎です。跳躍種目では、ジャンパー膝、前十字靭帯損傷、半月板損傷などの膝の怪我と腰痛が目立ちます。投擲になると、やり投げ選手に、やり投げ肩、やり投げ肘という関節の障害、砲丸投げの選手にも、肩の障害が多く見られます。これらの怪我以外にも、足底筋膜炎、足底腱膜炎、芽側炎、外頸骨、股関節捻挫、アキレス腱断裂、オスグッド病、膝二腱炎、なし状筋症候群、腰痛症、仙腸関節炎、椎間板ヘルニアなども多く見られます。カイロプラクティックケアは、怪我からの復帰のためだけでなく、偏った身体バランスを取り戻し、正常な身体の機能を取り戻します。米国のある調査によれば、カイロプラクティックケアによって、スポーツ選手の能力は 20% 近く引き上げることができると言われており、一流選手は最大限の能力を発揮するためにカイロプラクティックケアを選んでいます。100分の1秒を争う陸上競技において、世界中の一流選手がカイロプラクティックケアをコンディショニングに用いる背景には、そのような理由があるのです。サッカー。日本で最も競技人口が多いのは、 サッカーです。Jリーグ開幕30年で、カイロプラクターがコンディショニングを担当しているクラブは残念ながらありません。イタリアの名門として有名な AC ミラン。一時期、故障者が続出するなどして低迷していました。そこで、医師を中心とした今までのメディカルチームを解雇し、3名のスポーツカイロプラクターを中心にメディカル&コンディショニングチームに再編成したところ、故障者が減り、選手のコンディションが格段に上がり、現在では、欧州有数の強豪クラブとして復活しています。近年では、ブラジル代表やチェルシーをはじめとするプレミアリーグの各チームも、スポーツカイロプラクティックを導入しています。サッカー特有の怪我について、足関節損傷、捻挫、打撲、肉離れ、半月板損傷、靭帯損傷、骨折、足を踏まれたり、転倒による手の骨折も多い、オスグッド、成長期など、数々の問題を起こします。相手選手の膝が、太ももに強く当たった時に起こる大腿筋挫傷。選手の皆さんは、モモカンという言葉を使っているで来院される方も多いです。2023年 J リーグが開幕して、7月中旬まで、怪我の多い順に挙げてみると、ハムストリング肉離れ、半月板損傷、内側側副靭帯損傷、足首捻挫、ふくらはぎ肉離れ、アキレス腱断裂となっています。カイロプラクティック的には、利き足や軸足との関係や、身体の極端な使い方などからバランス機能が崩れ、パフォーマンスが低下していることが多く見られます。院長は、サッカー選手であった経験を生かし、今でも効率のいい動作の研究を行っています。サッカー選手に対する様々なアプローチは、最も得意とするところです。バスケットボール。マイケル・ジョーダンをはじめ、多くのプロバスケットボール選手がカイロプラクティックケアを利用し、メンテナンス、コンディショニング、パフォーマンス向上に役立てています。バスケットボール特有の怪我について、足関節損傷、捻挫、膝関節靭帯損傷、半月板損傷、ジャンパー膝、膝蓋靭帯炎、腰痛、月指、新スプリント、頸骨下漏性骨膜炎。NBA、ナショナルバスケットボールアソシエーションで過去11年間に発生した怪我の発生率と傾向を調べた研究によると、最も多い怪我は、足首で、軽症から重症まで、幅広い怪我があります。ついで膝となっていますが、足首に比べると、怪我の数は、少ない割に、怪我をした場合は、重症になる可能性が高いようです。膝の怪我には、選手生命と関わる前十字靭帯断裂も多くなっています。怪我の傾向は、11年間変わっていません。過去11年間における NBA 選手の怪我の分析で、足首と膝の怪我が試合を欠場する、最も多い原因になっています。このことからも、バスケットボール選手に対して、足首と膝の怪我に対する予防が最重要であることがわかります。数年前に、プロバスケットボール選手が、試合当日の練習中に首を痛めて来院しました。トレーナーは2名いましたが、カイロプラクターのような調整はできないので、スポーツカイロプラクターを探して連絡してこられました。カイロプラクティックの調整により、当日と翌日の連戦はしっかりプレーできたようで、試合後にお礼の連絡をいただきました。その選手はアメリカでプレーしていた経験があり、スポーツカイロプラクターの存在を知っていたようです。院長は、3年間ある高校バスケットボールチームのトレーナーをしていた経験もあり、バスケットボール選手のケアも得意としています。